に、聖書朗読をいたします。本日の箇所は、エペソ1章1節から6節です。新約聖書の373ページを開くください。第2版の聖書の方は341ページを開いてください。それでは朗読いたします。神の御心によるキリストイエスの使徒ポーロからキリストイエスにある忠実なエペソの聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなたの上にありますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は私たちを世界のもといに置かれる前から、キリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定められておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえるためです。今朝は、否定的な自己像からの解放と題しましてメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。素晴らしい演奏、本当に、心にタッチするような思いで聴かせていただきました。いつもとは違うオルガンの音色、そしてまた柴田さんはいつも華麗な演奏ですけれども、力強い、もう身近ですから腹に染み渡るようなそんな思いで聴かせていただきました。大変嬉しく感謝しております。さて、石川啄木という詩人がおられましたけれども、この人が作った詩に、石川は不憫なやつだ、こう自分に言いて悲しみてみる、どっかで聞いたことがあるでしょうかね。まあ、人間はですね、否定的な考えを持ちますと否定的な感情が湧いてきます。破壊的な考えを持ちますと破壊的な感情が湧き上がってくる、こういうものですね。不憫なやつだと考えると悲しみが出てくる、そういうところがあるわけですね。で、ある心理学者が、人間という生き物は四六時中自分に向かって語っている生き物だっていうんですね。他の動物は、例えばワンちゃん、猫、チンパンジー、何でもそうですけれども、自分に向かっては語ってませんね。もしあえて語っているとしたら、あのビクターのレコードの表紙にあるワンちゃんぐらいでしょうか。なんか思案してますね。そしてですね、その心理学者が言うのには、その自分に向かって語る言葉、大概否定的だというんですよ。もちろんですね、楽しいことを考えることもあると思います。旅行計画であったり、何か楽しいことを考えたりする、そういうことあると思うんですよ。ただ一人になると、あれがなければよかったのになとか、もしこうなったらどうしようとか、やっぱり否定的な考えが根底にあるんじゃないかなと思うんですよ。ですから、否定的な考えを持つと、否定的な感情が出てくる。そしてそれは表向きでは覆っている、蓋をしているわけですね。それではですね、やっぱりせっかく生きた一回一回の人生でもったいないと思うんですよ。願わくは肯定的な考えを持って肯定的な感情で生きていく、こういう生き方ができればやはり幸いであると思うんですね。で、今日はそういうメッセージになると思いますが、御言葉の御用の前に一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。恵み深い天の父なる神様、 尊いあなたのお名前を賛美をいたします。こうして、雨模様ではありますけれども、愛する方々と第一礼拝に導かれて、ただ今から礼拝をしようとしています。また御言葉を今聞こうとしています。どうぞ御言葉の真理によって与えられたこの一回一回の人生で、否定的自己像から解放される人生、そのような人生を生きていきたく願います。お一人お一人にそれが実現しますように願いつつ、尊い救い主イエス様の皆を通してまずお祈りいたします。アーメン。今日は、大きく2つというか、絞ってお話をしたいと思うんですが、まず最初に否定的な自己像をもたらすもの、これは考えればすぐ分かってくるわけですけれども、さまざまな要因がありますね。育ってきた環境もありますね。暗い不幸な環境で育つと、やっぱり自分に対して健康な考え方はできませんね。あるいはひどい言葉とか扱いとかを受けて育ちますと、あるいは今の人間関係でもそういう扱いを受けながら生きていると肯定的な考えは持てない。あるいは病気や事故などさまざまな試練の体験というものは私たちに否定的な自己像をもたらすとこう思うんですね。よくはお話をしますが、私も高校3年生の時に交通事故に遭ったわけですね。しかもその年に父親の事業は倒産という、ダブルショックがありまして、その時の感情を今思い起こしてみると、なんで自分はこんなこの受験期にこんなことを経験するんだ、不運だなとかついてないなとか、そういう感覚に支配されていたと思うんですね。あなたもですね、さまざまなそういう要因からですね、否定的な自己像に悩まされてきた、あるいは悩まされているということがあるのではないかと思うんですよ。ただ一つ言いたいことは、あなたが例えば病気だとか事故だとか不幸な環境だとか、さまざまな否定的な要因で悩まされているとしても、それはあなたが不運であるとか、あなたの心がけが悪いからそう試練に遭っているというのではないということなんですね。そうではなくて、今までの知識とか経験でなんとかクリアしていた、そういういわば限界のある力から、神はもっとそういう経験とか力ではなくて、もっと超えた新しい次元の知恵や力、希望を与えるためにあなたは試練に遭うんですよ。私もまたそういう高校3年生の時にそういう事故に遭ったとか、父親の倒産とかいうことを通して、やっぱり新たな祝福に満ちた人生へと導かれてきたと私は今本当に確信しているわけです。感謝もしてます。そういうことを考えると、あなたが運がなかったとか心がけが悪いなんていうような考えを持たないでいただきたい。むしろあなたを違う次元の祝福に導こうとする神の御手なのだということなんですね。さあ、そういう中で、それでは否定的な自己像からの解放の道が何であるか、この読んでいただいた聖書の中から3つその大きな真理をお話していきたいと思うんですね。まず第一は何かというと、あなたの命は神の計画で存在しているということなんですね。4節を見ていただけますか。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、世界のもといの置かれる前、世界が宇宙が存在する、科学者たちはさまざまな爆発によって宇宙ができたとか、 まあ、いろんなことを言います。しかしその年代はというと、気の遠くなるような、もう何億年というような単位でものを言うわけです。そしてその世界のもといの、何ですか、置かれる前からあなたは選ばれたっていうんですよ。母親があなたを産む前、はるか前ですから、神はあなたを誕生させることを計画し選ばれた、そういう存在なのだということなんですね。だいたい低い自己像にはですね、その自分の命と存在に関して否定されるような経験がありますね。例えば大正時代に活躍し、現在の物流業界の盛況というのがありますが、あの盛況の元を作った香川豊彦という、まあ、伝道者牧師がいます。政治活動にも大きな影響を与えた人物ではあるわけですが、この人が中学生の時に母親からとんでもないひどい言葉を聞くわけですね。両親が喧嘩をいたしまして、その腹いせもあったとは思いますが、母親がですね、香川豊彦に向かって言うんですね。あんたはね、父さんがね、外で産んだ妾の子なんだよ、母さんの子じゃないって言ってた。まあ、妾の子って今は差別用語ではありますが、その時の言った言葉そのまま表現すればそういうことを言ったんです。香川豊彦少年は、僕は望まれぬ子供だったんだ、生まれてはいけない人間だったんだ、特に母さんにとってはそうだ、というような思いに、考えに支配されるんです。そのために自分の命と存在に意味を全く見出すことはできない。そのために死を願うというくらい中学生期を送るんですね。傷を受けるとか否定的な自己像になるというのには必ず何らかの原因がありますが、存在とか自分の意味が、生きる意味がわからないということになってくると、どこかにそういう香川豊彦さんが経験したようなことがあるんですね。で、そういう中で彼は聖書の真理をやがて知るんですね。宣教師から神の言葉を聞くわけです。豊彦さん、あなたはお母さんを通して生まれた、お父さんを通して生まれたけれども、神の御言葉によれば、お母さんの意思、お父さんの意思をはるかに超えて、神があなたをお作りになったんですよ。あなたが生まれることをひたすら願い、思い描き、あなたの誕生をひたすら待っておられたお方が神なんですよ。すごいこと聞くんですね。命の意味が、存在の意味が、両親の存在をはるかに超えて、私は計画された、遠大な計画でしょう、あなたもそうだって言うんですよ。香川豊彦さんはそれを通して、親の遺伝子を超えた、自分は望まれぬ子で、母にとってはそうだったかもわからないけれども、そんなことで嘆くことはないのだ、神が私を生み出してくださったのだ、そういう新たな思いを持つことができるんですね。人間はよく環境の産物だと言いますが、それでもない。親の遺伝子を決定的に受けるのでもない。両親を通して生まれたけれども、あなたという存在は親の意思をはるかに超えた、全く違う人格を持ってるんです。もちろん血のつながりはあるわけです。否定するのではないけれども、それをはるかに超えた。親の因果が子に報いなんていうのは、あれは違うでしょう。全く違う人生を生きる。それは香川豊彦少年にとって大きな心の革命であったんですね。 そして新しい人生を生きていく。そして、まあ、何人かはご存じだと思いますが、視線を越えてという、まあ、新聞小説でもう毎日待ちわびられるほどの小説となって、本にもなりました。そして神戸の新開地ということで伝道していく、大きな働きをしていくことになるわけですね。あなたの命は神の計画であなたは存在しているということなんですね。これが第一です。第二に、否定的な自己像から解放させるものは、あなたは愛されているということですね。6節を見ていただけますか。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられる神です。神様は私たちを、五節でもこう言われます。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。多くの人は自分の価値を見出すことをひたすら願います。自分の価値を見出すことができないというのは大変不幸なことです。そしてその多くの、その自分の価値を見出すために何らかのものを得ようとするわけです。で、言えることは、人間というのは人格を持っておりますから、ものによっては揺るがない価値を見出すことができないんですね。人格的存在ですから、お金とか地位とかそういうことによってはもちろん価値を見出すことは一時的にはできますが、揺るがない価値にはならない。これが一つですね。もう一つは、人格を持つ人間は他の人格によって自分を価値づけられるということなんですね。我々はですね、自分に向かってあなたは価値がありますよと自分に向かって言っても全然価値づけられない。そうでしょ。私が私に向かってあなたは価値があるって言ったところで何の力にもならないでしょ。人格的存在であるので他の人格を必要とするわけですよ。ですから、まあ早い話が、例えば恋人ができたら自分に価値を見出すような時期がありますね。まあ時期であって永遠ではない。大概の人は愛がこうだんだんだんだんこう薄れていくわけでしょ。枯れていく場合もあるでしょ。人間の愛はある期間、それが過ぎると価値はなくなる。他の人格によってというのはまさにそうなのですけれども、相手を人にしておりますとそれはもろくも崩れていく。誰が価値愛してくれると言うんですか。五節、神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神が私たちを愛されたということなんです。この神の愛を本当に我がものとして受け取ったときに、低い自己像から解放されていきます。この私が神の御子が死んでくださるほど愛の対象と見てくださった。命を捨てるほどの愛はないでしょう。あなたのために命を捨てますという人はもしいたら、すごい人を持ったことになりますね。イエス・キリストはあなたのために命を捨てたんです。つまり、あなたのためだったら命は惜しくありませんと神の御子がそうしてくださった。こんな青年の証を読んだことがあります。その青年がまだお母さんの体内にいたときに、お母さんは別の男性と一緒に暮らし始めたんですね。そしてやがて彼が生まれ、そして 下に弟と妹が生まれたんです。その家の中で彼だけが父親が違うわけです。そのために父親は彼を虐待しました。何かことがあるとお前のせいだ、お前が悪いと言って責められたんですね。いたたまれるような気持ちを持って彼は中学3年の時に家出をしたんですね。大阪で仕事を見つけましたが、しかしもともと人間不信というのが強いので人とすぐに衝突をするわけです。傷害事件も起こす。そしてとうとう物も取るというようなこともあって、臭い飯を食べなければならない、そんな経験もしたんですね。獄屋に、牢獄に入れられた。そういう経験もいたしまして、23歳になった時に彼はもう全く絶望的な思いになってノイローゼになってですね、夜はウイスキーと睡眠薬を飲まなければ眠れないという体になってしまったんですね。青白い顔をしながらこのように希望も夢もない、そんな中でとぼとぼと歩いていた時に、ふと目の前に教会があることが分かって教会に入ったんですね。牧師は彼を見て、もう世界中の不幸を背負っているような姿であったと言っていましたけれども、そういう姿だったんですね。礼拝が終わりましてもみんなが帰っていった後、彼一人が残ったんですね。で、食事を進めて彼と交わりの時を持ちました。牧師はその青年の心が開くようにと願いつつ、優しく静かに彼の話に耳を傾けたんですね。そうした中で彼が話したのが先ほどの経験の話だった。牧師はその時に3つの話をしたと言います。一つは、この世界にはあなたを、私たちを愛してくださる唯一の誠の神がいらっしゃるという神の存在。第二に、神はその愛をご自分の一人子を使わして我々が救われるために十字架と復活の道をもってその愛を表されたという歴史の事実。第三に、そのキリストを救い主として受け入れるならば、あなたが変えられ他の人をも愛することができる人生、新たな人生が始まるということ。その三つの話をかいつまんで話をしたんです。その青年は涙ながらにその愛を受け入れますと言ってキリストを救い主として信じた。しばらく交わりの後、彼は帰りました。翌朝、教会に電話がかかってきたんですね。先生、僕です。朝早くすいません。昨日はありがとうございました。昨日帰ってからウイスキーと睡眠薬を全然飲まないでぐっすり眠ることができました。嬉しくて嬉しくて、先生、朝早かったですけれども電話をいたしました。彼は今どうなっているかというと、やがて結婚し二児のパパになり、あれほど憎んでいた老いた母を引き取って五人の生活を始めているんですね。神の愛というものは否定的な自己像を打ち破ります。そして新たな人生をスタートさせるんですね。これが第二のポイントです。第三は何かというと、神はあなたの傷を癒すということです。四節をもう一度見ていただけますか。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にやって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。傷のないものにする、これは神の計画なんです。今日のメッセージの文脈で言えば、心に傷を持っている、否定的な自己像を持っている、そういう心の傷を癒すというのが神のご計画なんですね。人はさまざまな形において過去に傷を持っている。ひどい扱いを受けるとか、先ほども言いましたように育った環境だとか、あるいは さまざまな病だとか障害だとかさまざまなことで傷を持っているわけです。しかし神はそのあなたの傷をお癒しになる。創世記にヨセフという人物が出てきます。神がまさに傷を癒されるということを体験したような人物ですね。17歳の時に腹違いの兄たちからこっぴどいいじめを受けて半殺しの目にあって彼はエジプトにしかも奴隷として売り飛ばされるわけですよね。言葉もわからない不安な17歳のまだまだ少年です。そういう彼がエジプトで一人で親からも引き離されて生活をしなければならない、どんなに孤独と不安であったことでしょうか。艱難辛苦の後にやっと得た仕事、これで目処がついたかなと思った矢先に、今で言えば冤罪、あらぬ罪で彼は牢獄にぶち込まれるんですね。兄たちからのひどい扱いを受けた心の傷、あるいはまたあらぬ罪で冤罪を受けて牢獄にぶち込まれる心の傷、彼の人生なんという不幸、なんという不運、なんという私の人生、そう思ったに違いない。もう牢獄までぶち込まれた私の人生はもうここまでかと思った、その時に光が差し込んでくるんですね。その牢屋にエジプトの王様の高官が何かの罪で入ってきたんです。そして彼が見た夢を解き明かしたことで不思議な道が開かれ、想定を超えたエジプトの大臣へと召されていく、そういう話が創世記で出てくるわけです。そして彼は兄たちに後に言うんですね。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことの計らいとしてくださいました。ですから心配いりません。兄さん、どうぞ近寄ってください。あなた方の家族を養いましょう。これはもう傷が癒えてる人でなければ言えない言葉です。恨みつらみを持っていたならば、この時こそ復讐ということになるでしょう。実際兄たちはそれを恐れた。けれどもヨセフの心は神の豊かな祝福の計画を知って体験して兄たちに対して優しい言葉を持って語りかけられる。これが傷が癒えたんです。三つの真理をお話して終わります。一つは、神はヨセフを忘れなかったようにあなたを忘れてはいないということです。神は心の傷を持っているヨセフを心に留めていらっしゃったように、あなたの傷もしっかり心に留めて忘れないということです。これ第一です。第二は、神は人の思いと異なる祝福計画を持っていらっしゃるということです。ヨセフにとって牢獄は最終的な絶望のどん底でした。しかし神は全くヨセフとは違う計画、ここにエジプトの王の高官をここに入れる、やがて夢を見させる、やがてその夢を解き明かす、やがてエジプトの王パロも夢を見る、その時に思い出させる、そうだ王様、あの私があなたの逆鱗に触れて牢獄におりました時に私が夢を見た、その夢を解き明かした青年がおります、彼こそが王様、あなたの夢を解き明かすに違いありませんと言って道を開く。神様というお方は我々の思いと全然違う計画をなさってるんですよ。聖書を読んでわかる素晴らしいことは、我々の人生計画というか、まああなたが今実際経験している世界があるでしょ。仕事したり勉強したり家庭で営んだりしてる、そういう一つの人生があるでしょ。それがもう全てと思ってたんです、今までは、私もかつては。しかし聖書の世界はそういう一本の線とともにもう一つの線があるんです。それは神があなたのために抱いていらっしゃる計画なんです。ヨセフも知らなかった、牢獄が最後だったと思った、 しかし神はそこに光を差し込んで新たな人生のスタート、出発点となさるわけでしょう。これ素晴らしい。聖書を読んでわかることは、そういう計画を神が持っておられる、あなたのために持っていらっしゃる。だからここ、まあ、下の線というか、あなたが体験している人生の線が全てではない。落ち込んだりどん底だと思った時に、もう一つの計画があるということをヨセフ通して思い出していただきたい。これが第二です。第三は、今のあなたの辛い状況はあなたの人生の全てではないということです。ヨセフにとってもそうでした。ですから神の大いなる祝福の計画の中に身を置いていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、私どもは誰でもこの与えられた命、人生、これを祝福に満ちた人生、幸せな人生、豊かな人生を生きたい、こう願います。当面差し当たってしておりますさまざまな営みがございます。しかしその営みは順風満帆ではなくて、時にはとんでもない想定外のことが起こり、時にはとんでもないひどい扱いを受けて傷を受けてしまう、そういうことがあります。さまざまな状況で私どもは心に傷を受けた人生を歩んでしまいます。そして否定的な考えに支配されてしまう、そういう私どもでございます。しかし今日見ましたように、あなたは私どもに素晴らしい人生計画を持っていらっしゃいます。また否定的な自己像からの解放の道を私どもに提供してくださいます。私どもを霊的な祝福を持って導いてくださるあなたが、今日私どもは御言葉から3つの真理を見たことでありますが、お一人お一人がこの人生計画に沿って生かされたものであること、どうぞ深く知ることができ、喜びに満ちた人生へと導いてくださるように心からお祈りいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをします。